使徒の働き8章の9節をお開きください。最初の殉教者ステパノの死が引き金となってエルサレムの教会に対する激しい迫害が起こりました。それで使徒たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの全土に広がり散らされました。しかしその結果福音はエルサレムからユダヤサマリアへと広がっていくわけですね。で、教会に対する激しい迫害の先頭に立ったのがサウロでしたけれども、彼は教会を荒らし永遠に入って男も女も引きずり出して次々に牢に入れたわけですが、散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩きました。教会の最初の宣教師たちはその迫害によって散らされた人たちでした。その中の一人が前回学んだピリポでしたね。彼はサマリアの町に下ってき人々にキリストを述べ伝えました。で、群衆はピリポの話を聞き、そしてその行っていた印を見て彼の語ることに耳を傾け、で悪霊に疲れていた多くの者たちがそこから解放され、そして多くの中部の者や足のなえた者が癒されました。で、聖霊は人たちを通して働いただけではなくして、ピリポを通しても働かれ、奇跡が行われ、サマリアの人々は御言葉を聞いて救われて、そしてその町に大きな喜びが起こったことが前回までの学びで、今日はその続きの9節からです。ところがこの町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた。小さなものから大きなものに至るまであらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは長い間その魔術に驚かされていたからである。前回見たようにピリポはサマリアの町に下っていき人々にキリストを述べ伝え、そして人々は彼の話を聞き奇跡を見て信仰を持ち、その町に大きな喜びが起こったわけですよね。ところがって今日の箇所は始まるわけです。ところがみんなは大きな喜びがその町では起こったわけですが、そのこととは対照的にっていうこと。それを喜んでいない人がいたっていうこと。誰ですか？この町に住むシモンっていう人ですね。今日の主人公、これがシモンです。彼は以前からこの町で魔術を行う魔術師でした。まあ沖縄で言うならば、ユタみたいなものなんでしょうね。ユタもいろいろと言い当てたりするわけですけれども、まあでもそれは人々に恐れを与えるだけで人々を惑わし、虜にするだけで、ユタに通って幸せになりました、ユタ自身も私は幸せです喜んでいますなんていう人は誰一人いないわけなんです。で、古代エジプトやメソポタミアには多くの魔術師がいました。で、彼らは守り札を書いて、そして災いを取り除くために呪文を唱えて病気を治したり悪霊を追い出したり星占いをしたり、また繁栄を祈る儀式などをしました。で、このサマリアの町の人々もそのような悪い影響を受けてたわけですが、魔術を聖書は厳しく禁じています。申命記の18章、開ける方どうぞ開いてください。これは約束の地にイスラエルの民が入る前に、神はそこには邪悪な異教の神々を信じる者たちがいるので、彼らを真似ないようにそこに入る前にもう一度律法を繰り返し、モーセを通してお語りになったところが申命記です。そこの18章の10節にこう書かれています。あなたのうちに自分の息子娘に火の中を通らせるものがあってはならない。この異教の 神々そのような宗教には子供を生きたまま偶像に捧げて焼いてしまうようなそのようなひどいのがあったわけですけど、そういうことをしてはならない。占いをする者、占いは未来を言い当てようとするものですね。牧者、これは隠されたことを言い当てようとするものです。で、まじないし、呪術者、呪文を唱える者、まあ、いろんな呪文を唱えて魔術を行い、そして災いを取り除こうとする超自然的な現象を求める人たち、さらに霊媒をする者、口寄せ、死人に伺いを立てる者があってはならない。この霊媒、口寄せ、死人に伺いを立てる者たちというのは死人の霊を呼び出してそれと話そうとするような者たち、そういうのがあってはならないと厳しく禁じました。なぜ？12節に、これらのことを行う者は皆主が忌み嫌われるからであると書かれている通りに、主はそのようなことを忌み嫌われる方です。魔術は神からの力ではありません。それは悪魔からの力であり魔力であるわけですね。悪魔は架空の存在ではなく実際に存在します。聖書は彼は人を滅ぼすために働くと教えています。で、悪魔はもともとは神によって作られた、彼も被造物の一つであったわけですね。神をに仕える聖なる御使いの一人でしたが、自分も神のようになりたい、神のようになる、そのように高ぶって地に落とされたのが堕落した御使い、すなわち悪魔、そして彼に従って神に反逆した御使いたちが堕落した御使いたち、すなわち悪霊たちと呼ばれるものです。この悪魔とか悪霊たちは不思議な現象を起こし、奇跡を行い、人々を惑わし虜にしていきます。で、さあ戻りますけど、ここで魔術師シモンがこのサマリアの人たちを惑わし虜にしていたわけですね。彼は悪魔の力によってサマリアの人々を驚かして、何て言うんですか、自分は偉大なものだと話していた。悪魔の特徴はこの高ぶりですよね。自分は偉大なもの、魔術を行っては、人ができない、それを超えて超自然的な現象を起こして奇跡を起こして、彼はそのように自分は偉大なものだと高ぶっていったわけです。人々はどうするんですか？町の人々の関心は、彼に関心を抱いて、この人こそ大能と呼ばれる神の力だ、そのように言っていたっていうのは、なぜ？長い間魔術に驚かされていたからであると書かれています。シモンは魔術で人々を惑わし虜にし、人々は長い間その悪魔の働きに騙されていたわけです。これ神から来たものである、神の力だ、この人こそ大能のと呼ばれる神の力だと言っていたという。しかしであります、12節、そのようなシモンがいたわけですけど、しかしピリポが神の国とイエス・キリストの御名について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていた。ピリポはサマリアの町で神の国とイエス・キリストの御名について述べさえました。神の国とは、国とはいつも王がいるわけですね。神の国は神が王です。神ご自身が王で、キリストご自身が王で、その方が支配され治める国のことです。ですから神ご自身は正しい方ですから、神の国は聖霊にあるこの義があるわけです。義と、そして平和と喜びに満ちたところ、それが神の国です。やがてキリストが来られるときに、この地上に平和が、本当人の平和がもたらされます。正しい方が正しく治められ、そこには喜びがあふれます。 さらに新しい天と新しい地が与えられることが黙示録の21章の3節にはこう書かれているんですね。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであるとあります。そのような神の国を私たちは待ち望んでいるわけですね。この地上において悲しみも涙も苦しみも叫びもあるわけなんですけれども、もはやそのようなものはなくなる。古いものは過ぎ去って、全てが新しくなって、私たちは神と共に住むようになるわけです。そこは義と平和と喜びに満ちたところなんですけれども、ではどのように神の国に入ることができるんでしょうか。ヨハネの3章でニコデモが出てくるわけですけれども、彼は神の国を待ち望んでいましたが、どのようにして神の国に入れるのか彼は本当の意味では理解していませんでした。そこでイエス様は彼が夜訪ねてきた時に3章の3節でこうおっしゃいましたね。有名なところです。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。彼は年を取ってて、どうして同年になってもう一度母の胎に戻ることができるんでしょうかといった時に、イエス様は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないと言われました。すなわち肉体の誕生だけではなくして、霊的に新しく生まれる必要があるわけです。どのように霊的に新しく生まれるのか、それは神の子イエス・キリストを信じる信仰によって、人は誰でも霊的に新しく生まれることができるわけです。そして信じた者は皆バプテスマを授けなさいとイエス様はお命じになりました。バプテスマ、洗礼、先月も私たちの教会でお二人の方がバプテスマを受けたわけですけど、このバプテスマの意味はキリストを心に信じたことを外側に表す印ですね。イエス様が私の罪のために死なれ、そしてよみがえられた。神はこの方を死人の中からよみがえらせてくださった。そのことを信じた、心の内で信じたことを外側に表す印です。すなわちイエス様が十字架にかかって死なれてよみがえったと同じように、このキリストと一つになって古い自分は死にました、罪に対して私は死にました、罪の性質に死にました。それで水の中に浸すわけです。そして新しくキリストと共に私は一つになっていきます。そのようにキリストと共に新しくされたことを意味するのが洗礼、バプテスマの意味です。第二コリントの5章の17節にこう書かれています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は何ですか、新しく作られたものです。あなたがキリストを信じたならば、あなたはもう古いあなたではありません。罪に死んだ、罪の生活に死んだ、罪の性質に死んだものであることを認めることですね。信仰によってキリストのうちにあるなら、あなたは新しく作られたものなんです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。サマリアの人々は以前は魔術によって驚かされて惑わされて、それの虜になって騙されていることも知らない人たちでした。しかしピリポが下ってきてイエス様の話を聞いて、その暗闇から彼らは光の中に移されて、主が命じた通りに彼らも信じて、皆男も女も12節の最後に何て書かれてますか、バプテスマを受けたとあります。どうぞ信じててまだバプテスマを受けてない方がいましたら、バプテスマを受けてください。それ信じた印なんです。そしてなんと13節見ると、あの魔術師シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリッポについていたと書かれています。ここだけ読むと彼は本物のクリスチャンのように見えますね。信じたわけで、そして信じるだけではなくしてバプテスマを受けたわけですよ。さらにバプテスマを受けただけではなくして、どうするんですか、いつも ピリッポについていた。ピリッポに従っていくわけです。どう見てもこれ立派なクリスチャンの姿じゃないですか。そのようにしか映らないわけですよね。しかし彼はなぜ信じたんでしょうか。なぜバプテスマを受けたんでしょうか。なぜピリッポについていったんでしょうか。その動機、その目的は何だったんでしょうか。私たち人の心の内は分かりません。でも時間が経つとやがて心の内にあるものってのは外に現れてくるわけですよね。内にあるものは必ず外に現れてきます。この後を読んでいくと分かりますけれども、彼の信仰は見せかけであり控え面的であり偽りの信仰であったことが分かります。彼は以前は魔術を行って自分は偉大なものだと言ってました。そして町の人々も、いやこの人は大能のと呼ばれる神の力だ、そのように言ってたわけです。で、魔術に人々は驚かされていました。しかしシモンも驚くわけです。なぜピリポが来て自分よりもすごい奇跡を行ったわけですよね。神がそのようなことをしてくださったわけです。で、彼はそれを見るわけです。悪霊に疲れてた多くの者たちが、その人から悪霊が出ていくし、そして中部の者も、さらに足のなえた者たちも治って、わあすごい、自分にできないようなすごい奇跡をピリポが行っているのを見て彼驚くわけです。人々はシモンを見て驚いたわけですけど、シモンはピリポを見てもっと驚くわけで、シモンの関心事は何だったのか、彼は奇跡に関心があった。奇跡を行うその力に彼は関心があったわけです。で、ピリポのような奇跡を行って、再び自分に人々が関心を持つように、自分のところに来るように、今までは彼のところに来てたわけですけど、みんな喜んでピリポのところについていくわけで、彼も私もついていきますっていくわけなんですけど、彼が欲しかったのはその力が欲しかった。14節見ると、さてエルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところへ使わした。ピリッポはサマリアの人々に御言葉を述べ伝えました。そして多くの人が信じました。彼は信じた者にバプテスマを授けました。で、そのことを彼はエルサレムにいる人たちに報告したわけですよね。誰かを使わして報告をするわけで、彼は決して教会から離れて孤立してそのような働きをしたのではなくして、人たちの権威のもとで彼はそのように主の働きをしていった人でした。秩序がありました。そしてピリポからの報告を聞いて、エルサレムの教会は何をするんですか。ペテロとヨハネを彼らのところへ使わすわけです。何のため？サマリアの人たちの信仰が本物なのかどうかを確認したかったわけですよね。で、ペテロはイエス様から教会を任された人でした。イエス様がまだ地上生涯の働きの中で、マタイの16章を言った時、ピリポカイザリアの時にイエス様が弟子たちに対して、人々は人の子、私のことを誰だと言ってますか、そのように質問すると、弟子たちはバプテスマはヨハネだと言ってます、ある人たちはエリアだとか、あるいはエレミアだとか、そして預言者の一人だと言ってます。するとイエス様は弟子たちに、ではあなた方は私を誰だと言いますか。で、シモン・ペテロが何て言いました。あなたは生ける神の御子キリストですよ。するとイエス様は彼にこう答えられたわけですね。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。18節、あなたはペテロです。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門、地獄もそれに打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。イエス様はおっしゃったんで 私はあなたに天の御国の鍵をあげます。神の国、天の御国の鍵をペテロはイエス様から預かったわけです。その通りにイエス様が天に帰ってペンテコステの日に聖霊が下った時に、ペテロはまずどうしました？立ち上がって、教会と共に立ち上がって、人々は酔っ払っていると思っていたわけですけれども、今は朝の9時ですから、私たちは酒に酔っているのではありません、ヨエルが予言されたことが今起こっているのですと言って、彼はイエス・キリストの十字架と復活のことを話し、人々に福音を述べ伝えて、そしてキリストに招いたわけですよね。天の御国に招いたわけです。その対象を聞いている対象は誰でした？ユダヤ人たちだったわけです。まずユダヤ人に対して天の御国のドアを彼は開けました。多くの人たちが信じましたね。一日で何人でしたっけ？3000人の人が救われたわけです。さらに5000人が救われ、毎日主が救われる人たちを起こし、エルサレム中にその教えが広がったわけです。そして今、サマリアの人に対して神の御国のドアが開かれたわけです。天の御国のドアが開けられます。15節見てください。二人は下っていって人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。二人は下っていって、ペテロとヨハネは下っていったとありますけれども、ルカの9章には以前イエス様がエルサレムに登る途中の話が書かれています。その時にサマリアの町をイエス様が通って行かれるわけなんですけれども、その時のサマリアの人々をイエス様を受け入れない、拒んだわけですよね。でそれを見てヨハネとその兄弟であるヤコブはこういうわけです。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうかって言うんです。まあ、それぐらいサマリアの人々は不信仰だったわけです。以前はそうだったわけですけど、しかし今はキリストを信じて喜んでいたわけですね。それでペテロとヨハネがここでサマリアを町に下っていって、人々が聖霊を受けるように祈りました。なぜ？16節読むと、彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからであると書かれています。どういう意味でしょうか？バプテスマを受けていただけで聖霊がまだ誰にも下っておられなかった、そのように書かれています。使徒の一章ちょっと戻ってください。イエス様が天に昇る前の記事が書かれてますね。ヨハネのルカの福音書は同じ著者なんですけども、彼はイエス様が十字架そして復活するまで書いて、そしてこの使徒の働き、イエス様が天に帰るところから書かれています。で40日の間彼らと共におられて、神の国のことをイエス様いろいろ旧約聖書から教えられて、ご自分が生きておられることを彼らのお示しになったわけで、そして4節見るとこう書かれてますね。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。彼ら復活の主と出会って喜んでいたわけですけど、主はすぐに出て行きなさいと言わずに待ちなさいとおっしゃった。待ちなさい。5節にはヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと言われました。弟子たちはイエス様をすでに信じてたわけです。すでに救われていました。でヨハネの20章でよみがえった時に、2階のお広間に行ったわけですよね。イエス様壁を通って入ってきて、シャロームと言われて、 何をされました？聖霊を受けようって言って、ふっと息を吹きかけたわけ。聖霊は彼らと共におられたわけですけど、聖霊によって新しく生まれる体験、内側に彼らは聖霊を持つわけですよね。信じた時に、私たちも信じた時に聖霊は私たちと共におられて、どこにでも主はおられる神ですから。でも私たちこの方を知らなかった。 でも神の言葉である聖書の話を聞いたときに、信じますと言った瞬間聖霊内側に来てくださるわけ。弟子たちもこの時に彼らはすでに救われていたわけですけれども、そして復活の主を見たわけなんですが、喜んでいたわけですけど、彼らはまだイエス様がキリストである復活の証人としての力がなかった、力が必要であったわけです。力が与えられる必要がありました。救われてはいましたけれども、力が足りなかったわけですね。自分の力で伝えていくのではなく、聖霊の力が必要で、その力をいつ与えられるとイエス様は言われました。聖霊が下った時とおっしゃった。ですから1章の8節で、しかし聖霊がってあり、あなた方の上に望まれる時、下る時っていうこと。あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますと、イエス様の約束の通りに天に昇られた後、約束の聖霊が弟子たちに注がれたわけですね。下ったわけです。聖霊が使わされました。弟子たちは力を受けて、イエス様がキリスト救い主であると大胆に証しし続けたわけです。だから牢屋に入れられても、彼らはステパノが殺されても、迫害にあっても、大きな迫害にあっても、彼ら逃げながら証しをし続けることができたのは、自分の力ではなくして、こう聖霊の力であったわけです。同じようにサマリアの人々もキリストを信じた時にすでに救われたわけです。しかし人たちに聖霊の力が必要だったのに、彼らにも聖霊の力が必要でした。それでペテロとヨハネはサマリアの人々が聖霊を受けるように祈りました。彼らが手を置くと、その人たちは皆聖霊を受けました。おそらくペンテコステの日に人たちが聖霊に満たされて他国の言葉で話したと同じように、サマリアの人々も同じ聖霊に満たされて他国の言葉で話し出したのだと思います。あるいは使徒の、ごめんなさい、第一コリントの12章行くと、聖霊の与えるさまざまな賜物について書かれているわけですけれども、そのような賜物が現れたのかもしれません。いずれにせよ、神の素晴らしい恵みがユダヤ人たちだけではなくして、ユダヤ人と異邦人のハーフであるこのサマリアの人々にも注がれたわけなんです。さらにこの後読んでいくと、異邦人に対しても同じ聖霊が注がれます。18節ご覧ください。人たちが手を置くと御霊が与えられるのを見たシモンは、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるように、この権威を私にもくださいと言った。ペテロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。あなたはこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。人たちがサマリアの人々に手を置くと聖霊が与えられました。素晴らしい体験、恵みの体験がそこでありました。で、それを見たシモンはどう反応するんですか。彼、お金を持ってくるわけです。人たちのところにお金を持ってきて、こういうわけですね。私が手を置いたものは誰でも聖霊を受けられるように、この権威を私にもください。彼はお金で聖霊の力が変えると思ったよ。それで聖霊を与える権威を、その力をくださいと願うわけです。何のためですか？商売ですよね。彼以前何で商売してました？魔術でしたよ。自分は偉大なものだ、そのように彼は高ぶっていたわけです。で、町の人々も、彼は大能と呼ばれ神の力だ、そのように言って彼は商売をしていたわけですが、もっといい商売になるとでも思ったんでしょうか。そこでペテロは彼に向かって言うわけですね。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。滅びるというか永遠の滅びのことで、地獄のことですね。 地獄に行ってしまえとペテロはかなり厳しい激しい言葉でシモンの罪を叱責しました。なぜなら彼がお金で神の賜物、神の贈り物はこれ救いだり、そして神の贈り物は聖霊ご自身ですよね。ただで受けるものなんです。神の一方的な恵みです。それを彼は手にお金で手に入れようと思ったわけです。で、信仰を彼は自分の利益を得るための手段と考えていました。動機が間違っていました。そしてペテロはこう言いました。あなたはこのことについて何の関係もないし、それに預かることもできません。あなたは神の前に心がという、あなたの心が神の前に正しくないからです。一見シモンは神の前に正しく生きているように見えますね。先ほど見た13節で見たようにシモン自身も信じたわけですよ。バプテスマを受けたとあります。さらにいつもピリポについていたと書かれています。どう見ても外面的には立派なクリスチャンのようにしか見えません。信じただけではなくて彼は行動が伴っているわけですから、で変えられた人のように見えるわけです。ピリポと共に歩むわけですから、従っていくわけですから。しかし信仰はそのような外面的なことではなくして、ここでペテロが言っているように何がですか、心がという、心が。人は外側でしか判断できませんけれども、神は心の内をご覧になる方で、心が神の前に正しいかどうかが問題なんです。では神の前に正しいものってどういう人なんですか。神の前に義と認められてどういう人なんでしょうか。それは自分の罪を本当に悔い改めた人ですよね。私は罪人です、口先だけじゃなくて心からそれを見て認めて、私は本当に罪人です、このままでは滅んでも当然でした。そのためにイエス様が十字架にかかったことを聞いて、本当に私は罪深いもので、罪人の頭で、救いが必要で、許しが必要で、イエス様を心から自分の、全ての人のではなくて自分の罪からの救い主として、個人的に救い主として信じ受け入れた人が神の前に正しい人なんです。行いで正しい人と認められる人誰もいません。それは本当に神の前に罪を悔い改めて、イエス様が私の主です、救い主です、そのように告白しているかどうかなんです。シモンは口でも行いでも外面的には正しいように見えたわけですけど、心は神の前に正しくありませんとペテロは言いました。だからということ、22節だから、この悪事を悔い改めて主に祈りなさい、あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいることが私にはよく分かっています。ペテロは聖霊が与える賜物の一つ、聖霊は私たち救われた時に賜物として、プレゼントとして聖霊がもうすでに与える、あなたがクリスチャンであればイエス様を信じたものであれば、聖霊はあなたの内側に来てくださいました。聖霊によらなければ私たちは誰もイエスが主であるということを告白できないんです。それまでは自分が主です。自分が主人で自己中なんです。でも本当にイエス様を信じた人は聖霊によって、イエス様が私の主です、救い主です、そのように私たちが告白できるのは聖霊が内側におられる証拠なんですね。これ神からの賜物、プレゼントなんです、贈り物なんです。 賜物としての聖霊を皆受けているわけです。これがクリスチャンなんです。で、第一コリント12章行くと、聖霊の賜物という表現が出てきますけれども、聖霊の与えるさまざまな賜物があります。神は私たちにイエス様を信じたときに、プレゼントとして賜物として聖霊を与えてくださいました。ですからあなたが信じた人であれば、聖霊はあなたの内側にいて、これ神の国に入る保証なんです。で、同じ聖霊が神の働きを、教会を立て上げるためにさまざまな賜物をそれぞれに与えていることが第一コリントの十二章に書かれてますけれども、おそらくそこに書かれている霊を見分ける賜物っていうのがあるわけですけど、その賜物がこの時にペテロには与えられたんでしょうね。賜物っていうのは自分が好きな時に使えるものではなくして、聖霊がその時に必要なものを与えていきます。で、ペテロはシモンを見た時に何か変だなと思ったわけですけど、彼の発言を聞いて行動を見てもはっきりと見分けて分かったわけですね。で、その信仰が見せかけであり偽りの信仰であることが分かってからこういうわけですね。だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。悔い改めっていうのは今までの生き方を完全にやめて180度向きを変えて神に立ち返ることです。そして主に祈りなさい、あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い単純、この苦い単純って苦いものがまだ彼の心の内側にあった、心に汚れがあった、いろんな苦々しいものがあった、その醜い心の状態を表しているわけです。その苦い単純と不義の絆の中にいる言ってるわけですけど、それはまだあなたはその苦いものの罪のそういう何か具体的には書いてありませんけれども、そのいろんな苦いものがあって、そのあなたはその悪事を悔い改めなさい。それを彼は悔い改めてなかったわけです。まだその罪を犯し続けてその中にいるわけで、だから罪の奴隷の中に彼はまだいたということなの。口では告白して、そして行いではそのようにしているようなんですけど、それは外側であって内側ではまだ罪を彼は楽しんでて、本当の意味では悔い改めてなくて、だから悔い改めなさい、悪事を悔い改めなさいって言ってるわけ。主に祈りなさい。そのようにペテロは悔い改めをシモンに迫りました。シモンはどう反応するんですか。シモンは答えて言うわけですね。24節。あなた方の言われたことが何も私に起こらないように、私のために主に祈ってください。彼は本当に悔い改めたんでしょうか。彼のこの言葉から判断すると、一見悔い改めたかのように見えるわけですが、実はそれは口先だけのもので、心は変わっていませんでした。ペテロは主に祈りなさいと言ったわけですけど、彼は自分で祈ることありませんでした。また私のために彼は祈ってくださいと言ってるわけですけど、ペテロも彼のために祈らなかったわけです。彼何を求めたんですか。罪の許しを求めたわけではなく、私は悔い改めます、本当に外側をそのように装ってましたけれども、そうではない、あなたの言う通りです、神があなたを通して語りました、本当にごめんなさい、私は心から悔い改めて本当にイエス様を信じます、口先だけではない、行いではいろいろやってきましたけれども、それももう人に見せるためであって、ごめんなさい、その通りです、許してください。彼は罪の許しを求めたわけではなかったわけですね。何を求めたんですか。災いが自分に起こらないように、そのように願っただけなんです。この後彼がどうなったか聖書は書いていません。わかりません。でも、まあいろいろ言い伝えがあるわけですけど、言い伝えの一つによると彼は偽教師になったと言われています。一世紀に最初の異端、グノーシス主義っていうのが出てきますけれども、 そのグノーシス主義っていうのはギリシャの哲学思想と宗教といろいろ混合したものなんです。こうグノーシスっていうのは知識っていう意味で、その知識によって人は救われていくんだ。そして私たちはこの隠された知識で、新約の、まあ、パウロがこの後登場してきますけれども、最初の教会、一世紀の教会で混乱をきたらしているこの霊知と呼ばれる、まあ、手元あたりに書かれてますけれども、私たちは皆さんが知らない知識を持ってます。霊的な知識なんです。皆さんとは違うんです。キリストそのものが救いなんですけれども、彼らはそれを認めないわけです。そしてこのグノーシスの特徴は、二元論、いわゆる霊は善で肉と物質は悪であるって教える。だから人間は、ね、みんな肉体持ってるから、それ肉体は悪だ。だからその肉体を神が取って宿るっていうことはありえないって教える。だからキリストは神でないっていう、そのように間違った異端がことを教える異端が出てきて、まあ、いろんな異端が現在はたくさんあるわけですけど、その最初の異端のグノーシス主義の始めた人のではないかとも言われています。定かではありませんが、まあとにかく彼は偽りの信仰だったわけです。見せかけでした。彼の関心事は自分、そして自分の利益であり、自分が人々から注目されることであり、キリストを心から信じ敬うものではありませんでした。25節最後に、このようにして人たちはおごそかに証しをし、また主の言葉を語って後、エルサレムへの帰途につき、サマレイ人の多くの村でも福音を述べ伝えた。ペテロとヨハネはサマリアの人々の信仰が本物であることを確認しました。そして2人は証しをし、主の言葉を語りました。彼らはキリストの復活の証人でしたね。最初から彼らはイエス様の教えを聞いた人たちでした。そしてイエス様が行われた多くの奇跡を目撃し、さらに復活されたイエス様を、イエス様が天に帰るのを、さらにその約束の聖霊が下るのを体験し、彼らを通して聖霊が働かれて、そしてエルサレムにおいて教会が始まり、エルサレム中に福音が広がったわけです。さらに聖霊は迫害を通して人たち以外のものを散らして、サマリアの町に福音が伝えられて、その町が大きな喜びで満たされたので、2人はそれが本当に聖霊の働きなのかを確認するために彼らは行ったわけなんです。するとその通りだった。で彼らはまたその後教えてエルサレムへ帰途に着くわけなんですけれども、しかしそのまま帰ったのではなく、ここにあるように途中サマリアの人の多くの村でも福音を述べ伝えました。イエス様が言われた通りのことが起こったわけです。しかし聖霊があなた方に望まれた時に、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、さらにエルサレムが首都なんですけれども、その地域のことを、地方のことをユダヤ地方でしたね。エルサレム、ユダヤ、さらにどこでした、サマリアの全土に福音が述べ伝えられると言われた通りに、今人たちを通してその福音が伝えられました。福音とは何ですか？福音とは良い知らせなんです。福音とは何ですか？聖書が最も大切なこととして私たちに伝えている知らせなんです。その良い知らせは、キリストは私たちの罪のために十字架で死なれたこと、また葬られたこと、そして聖書の示す通りに3日目に死人の中よりよみがえられたことです。このキリストを信じる者は誰でも救われます。とてもシンプルなメッセージです。これは子どもからお年寄りまで誰でも理解できることなんです。あなたはこの良い知らせを受け取ったでしょうか？私たちは多くのものも受け取りました。まだの方、どうぞこの福音を受け取ってください。行いは関係ありません。イエス・キリスト 信じる信仰だけなんです。そしてすでに受け取ったクリスチャンの皆さん、あなたのすべての罪はイエス・キリストの十字架によって許されています。私たちの行いは関係なく、これ神の賜物なんです。プレゼントなんです。一方的な神の恵みによるものです。私たちは恵みによって救われました。すべての罪が許されたわけです。神の願いはあなたがこの恵みに預かるだけではなくして、あなたを通してすべての人にこの許しの福音が伝えられることなんです。弟子たちは自分たちのいるエルサレムから始まりました。私たちにとってエルサレムは自分の家、家庭がそうなんですね。神の願いはあなたが先に救われたのは、あなたの家族が、あなたの両親が、あなたの子供たちが、あなたの兄弟たちが救われるためなんです。神の願いはそれのエルサレムから始まるんです。遠くに行く必要はありません。エルサレム、そしてユダヤ、サマリア、あなたの友達であり地域の人であり、さらに沖縄すべての人が救われていくこと、これが神の願いなんです。でも私たちの力ではできません。聖霊の助け、聖霊の力が必要なんですね。私たちはこの聖霊に満たされて、イエス様が救い主であること、そしてこの福音がすべての人を救う神の力であることを信じて、主に信頼して、この福音を一人でも多くの人に述べ伝えて、神の栄光が、神の恵みがこの沖縄で表されるように、そして日本で、さらにイエス様がもう近くまで戻って来られていることが、この世界情勢を見るとよくわかるわけなんですけれども、主が来られる時まで私たちはこの福音を伝え続けるものでありたいですね。お祈りします。天の父なる神様、私たちを暗闇から光の中に移してくださり、そして死から命に移し、悪の支配からあなたの義の支配へと移してくださり感謝します。私たちのすべての悪事を今悔い改め、イエス様を私たちの罪からの救い主、主として改めて信じることのできた幸いを覚えて、主はあなたの御名を賛美します。どうぞ私たちをいつもあなたの聖霊に満たして、主イエスキリストの姿へと私たちを内側から変えていってくださり、あなたの栄光が表されますように、そして私たちを通して多くの人たちにこの許しの福音が伝わっていきますように、あなたが私たち一人一人を通してお働きください。感謝してイエス様の御名を通してお祈りします。アメン。